原志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めまして、パーソナリティは相場志郎さんです。今年もよろしくお願いします、はい、
お願いします。どうも。宝くじ当たった。
宝くじは当たりましたよ。
当たった。
300円。
10
枚買ったら当たるんですってね。みんな。
俺100万とか当たったことが過去にある。
何枚買ってですか。
6枚と10枚。
10枚で、うん、やっぱ持ってる方ってのは違うもんですね。
ね、2回ぐらい当たったね。昔だよ。100万円でもすぐなく、100万円ってあれどうだったんだろうな。
いやーすごい。
みかん買ったり、はい、梨買ったり。はい、リンゴ買ったり。
めちゃくちゃ果物買うじゃないですか。
それでやっぱ100万はすぐなくなるよね。ただ税金がかからないから。
宝くじはね、
よかったよかった、ね、よかった、うん、でもそれ以来も買ってない、
うん、私はまあ宝くじが外れ、ね、まあ年始このラジオ日経が入っている、うん、このね東京港区の虎ノ門のスタジオの下には、う
ん、ここ東京港区なの。
そうです。
あ、そうなの。
はい、あの琴平宮がね、琴平宮下にありますけど、
ありますから。
せっかくなんで初詣して、うん、おみくじをちょっと引いてきたんですけど、うん、結果は吉で。
吉、はい、どんなの書いてあった、
辛抱強く頑張れっていうことと、
あということは辛抱強く頑張るってことは今のところうまくいかないってことだ。
そのようです。あとは取引っていう欄があって、うん、はい、甘い言葉に注意せよって書いてありました。
砂糖、うん、取引注意しろってことじゃねえか。
あ、砂糖ですか。違うか。
甘い言葉ね、これはいけるよとか大丈夫だよってのはダメだってことだな。
そういうことには気をつけて辛抱強く自分で頑張れっていうことですかね。
なるほど。初夢は、
初夢は、うん、なんか仕事ですごい大失敗する夢を見ました。
今日じゃねえか。
いやだ。そんなことがないように
そうだね、
今年も頑張りたいと思います、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブの相場 TV、 相場志郎株塾公式チャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくは株塾のサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してご活用ください。それでは2021年最初の放送、番組進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。2021年最初の取引となった大発会の4日、東京株式市場で日経平均株価は続落し、前の営業日の2020年12月30日に比べ186円79銭安の 27,258 円38銭で終えました。新型コロナウイルスの感染再拡大を受け、菅首相が年頭の記者会見で緊急事態宣言を再び発令する検討に入ると明言しました。経済活動が停滞し景気回復が遅れるとの警戒から幅広い銘柄に売りが出ました。日経平均は年末のアメリカ株高の流れで上げて始まりましたが、ほどなく下げに転じました。首相の会見を前に一部報道が宣言再発令の検討と伝えると、下げ幅が400円を超える場面がありました。相場がおよそ30年ぶりの高値圏にあったため、これまで上昇してきた銘柄に利益確定の売りも出やすくなりました。ただ相場の下落が続くとの見方は少なく、財政出動や金融緩和といった政策が相場を下支えするとの見方が根強くあり、下値では押し目買いが入りました。日銀による ETF 買いの期待も相場を支えました。東証一部の売買代金は概算で1兆9441億円、売買高は9億5648万株、 東証一部の値下がり銘柄数は1629とおよそ7割を占めました。値上がりは495、変わらずは63でした。はい、という第8回の1日でしたが、
12月30日に比べ186円。か、12月30日だったんだね、最後ね。
そうなんですよね。
29日は錦織家の誕生日だからね。あんまり関係ないけど、
年末なん
ですよ。俺も高い1メーターの花束を送った。お住所知ってるから、
はい、
うん、花束こんなでかいの送った。
ご結婚もされて、ね、誕生日を迎えられて、ね、
俺に内緒で発表して、まあいいんだけど。それで、はい、30日から比べて186円。私はですね、個人的に言うとトレードをしてなくて、
はい、
で、会社のトレーディングチームも、先月の最終週の月曜日で、一応すべての欲をね、手仕舞いしまして、
はい、
2銘柄だけ残っていて、これはスクエアにし、はい、ほぼスクエアにして投資を起こしてますと。まあ、今日のテーマにもなりますけれども、やらないタイミング、
はい、
要するに一般の方はやらない方がいいタイミングもありますし、プロでも本当はやらない方がいいタイミングがあるけれども、例えば証券ディーラーだとか、
はい、
まあ、投資銀行のディーラーとかファンドマネージャーとか機関投資家は、まあ、やらなきゃ商売にならないんでやるんだけど、本当はそういうプロたちも休んで、その時間やらないで、ちゃんとやるときにやった方が、月単位では、要するに月単位でプラスになれば、叱られないので、
はい、
ボーナスも下がらないし、給料も下がらないので、そうすればいいんだけど、やっぱりついついポジポジ病なんだよね、プロたちも。
ポジション持ちたくなっちゃうんですかね。
うん、だって、そういう人たちだ。例えば、日本の証券のね、トレーダー、ディーラーだって、20歳の後半から30歳の、中盤ぐらいまでの お兄ちゃんたちだからさ、まあ、俺自分のこと考えるとやっぱりポジポジ病になっちゃうんだって。ディーリングルームで向かっててこうやって見てるとさ、やっぱなんか、はい、なんかやらなきゃならない気になるじゃん。あれやらないでスポーツクラブも行っちゃって、
はい、
やるとき月に2回ぐらいしかやらなくたってさ、うん、月5億円ぐらい一人で儲けたらさ、多分文句言われないんだからさ。
そうですね。
でもやっちゃうんだよね。でまあ私はだから自分の経験からもやらないということにしたので、うん、後で今日のテーマでお話をしますけどね、
はい、
だから今日は1兆9441億円ということで、まあやらない人もたくさんいたんだな、
はい、
ということですね。で緊急事態宣言に関しましては、
はい、
まあ出ないなんていう報道もあったけど、うん、要するに政府は出すことに消極的だったと、知事たちとミーティングした後ね。で、あと本当に出すか出さないか分かんないんで、俺菅さんに電話しようと思ったんだ。
あら、
したら電話番号知らないからできないわけだ、で出さなかったら文句言おうと思って、今日の番組で、でも出すからこれは言わないことにしようと、
首都圏に1都3県に、
ということなんですね。で、また違う方向でね。はい、それで、まあ、マーケットの方ですけど、そういうことで、はい、まあ、私も手控えてるし、大きな、プレイヤーも手控えてると思うんですが、
はい、
じゃあ、あえて、この手控えられた中の少ない売買代金の2兆円以下の、少ない売買代金の中で、
はい、
相場式では今日の動きを、まあ、どう捉えたらいいか、はい。本来は今週はやらない方がいいです。やらない方がいいんだけど、その理由は後で詳しく。なんとかっていうコーナーあるでしょ、
はい、
あれお話しますけど
次のコーナーで、
うん、次のコーナーでも現状で例えば日経先物を、
はい、
相場式で分析するならば、
はい、
2万7000円というですね節目で約1ヶ月間膠着状態にあったんですね、節目を超えられないで、はい、ところが年末に2万7000を一気に超えたわけです、だから1ヶ月2万7000円手前で止まっていたのが一気に超えたので、今度は2万7000円の上での戦いになってきたわけです。この間の番組でも話した通りですね、抜けたら行くんだよ。ただ、1日であまりにも一気に抜けたっていうのがいつかっていうと、いつだこれ。3営業日前。ですから、29ですね。錦織家の誕生日だよ。
そうですね、お誕生日に。
4月だと俺の誕生日。
429でございます。
そうそうそう。なので、一気に抜けたので、やっぱり利益確定売りは出る。は
い、
これは、コロナじゃなくても、この日に一気抜けたから、やっぱり利益確定はするはずですね。うん、一部の人たちは年末だし、
はい。
うん。で、これ群がっちゃった人たちは、まあ、しょうがない、持ってるしかないですね。うん。で、その後2営業日。 30日と今日含めて、はい、陰線で並んでいる状況ですから、はい、まあもっと下げて 27,000 を割らないで、もう一度陽線で上に抜ければ今パンパカパンですから、抜けていって 28,000 円、あるいは、もう一日下げて、27,000 を割らないで陽線で戻せば、はい、27,000 円から 28,000 円、あるいは去年の末の高値の間でボックス圏というように、はい、問題は次の下げまで、下げはやらない方がいいです。次の下げは売らない方がいいです。2万7000円の上での陰線は売らない方がよくて、2万7000円を割ってきたら売りですわ。はい、うん、で、2万7000円を割らないで上がってくれば、そこは買いなんだけど、取って陽線2本ぐらいの方が安全に儲かります。儲かりますせ。具体的にリスナーの普通の人は儲かりますよ、その方が。
あんまり長くこのままずっと上げ続けるっていうのも、うん、
持たない方がいいということですね。うん。ということで2万7000円が鍵だというふうに見ます。はい、で、これは多分当たります。で、次に、ドル円ですけども、今日先ほど、事前のミーティングでも津田さんと話したんだけど、
はい、
まあ、去年1年間ずっととにかくこの番組で言い続けたのは、絶対円安、方向、つまり円買いはするんじゃないぞと、しない方がいいぞと、はい、
そうですね、うん、
あ、円買いじゃなくて円売りだ、
円売りをしない
方がいい、うん、円安にかけない方がいいですよと、
はい、
円高ですよと、
円高方面に向かってますよ、
向かってますよと、一時的に上げるけれども、
はい、
やっぱりもう一度下げちゃう、つまり円高になっちゃう、
はい、
去年そういう1年も上がって、一時的にチャート的に上がって円安になっても下がっちゃう、はい、上がっても下がっちゃう、上がっても下がっちゃう、上がっても下がっちゃう、俺の学生時代の成績のようだ、
そうだったんですか、
上がっても下がっちゃうで、高値がだんだん切り下がってくるから
最後ない、成績逆パンパカパンだったんですか、
もう三角だからね、成績もそうだよね、高値が切り下がって下にだんだん近づいていくと、そこ割るしかないわけだ、
そうですね、
簡単に言うと、はい、うん、それで、そうなるとね、やっぱり円高なんですよ、でやっぱり円高に張ってれば間違いないと、
そうですね、今日102円台、うん、
102円96銭
はい、今195円、ね、95銭、96銭あたりを、
ね、一度去年、津田さんが言えば一応101円という時期が、ね、
そうですね、昨年101円台の半ばがあったんですけれども、ね、
うん、なのでまだその円を買うというのはまあやめていた方が無難で、円を買うタイミングというのは5日線がダブル底になる、
はい、
ということですね、そしてダブル底になって、そのダブルの右側の下げが前の安値まで下げないで上がった時、
はい、
ダブル底になった上で一回当然下げますから、上がっていって一回下げて、でもその下げが前の安値を割らずにもう一回上げた時、つまり下値切り上がり、はい、ダブル底下値切り上がり、これはなんていうの、カップリズハンドルというのかな、うん、そうなった時がこの円の円高の運の月、年貢の納め時、終わり、いよいよ円安と、
まあ、そうなるまではこれ
まだ時間かかるよ、
逆パンパカパンですし、うん、
かかりますよ、それから週足で見たってバンバン下げてるわけだし、
はい、
月足だって、月足なんかこれ逆日台だからね、月足で逆日台だからね、
本当だ、
うん、だからもうね、去年絶対に円を、売っちゃいけなかったわけですよ、うん、これもずっとこの番組で言った通り、
ずっと1年間
それから、はい、それは言ってでしょ、だからこの番組1年間で言ったらとにかく円は売りなんだと、
はい、
上がっても絶対売りなんだと、
はい、
もう一つ言ったのはなんだっけ、1年間言ってきたのは去年
大豆と
大豆だよ、
コーン、
大豆で、大豆ももう上がってますよ、俺もまだ儲かってるよ、やばいよ、大豆5点だな、
大豆5点です、うん、でも今ね、本当に1年間ずっと
今家建て替えてもダメなんだ、もうこれ59だからね、はい、あと20年しか使わないから、今の家でいいかなと思って、
分かんないですよ、
大豆5点、
150歳ぐらいまで
その時はね、多分ね、世の中が何になってるか分かんないからただ心臓が動いてるだけね、俺の場合、なので大豆を見習った方がいい、それだから皆さんがトレードするときに、今年のドル円のチャートで絶対に円安と思っちゃいけないということと、
はい、
去年のか、そして去年の、大豆のチャートで売っちゃいけない、
そうですね、
つまり売っちゃいけないものと買っちゃいけないものが、はい、ドル円と大豆で明確になってるわけです、それを今年も探す、はい、ある
こういうものを探す、
ある俺海外のいろんな先物とか、
はい、
債券とかいろんなものを含めてたくさんこの年末年始で発見したので、
はい、
今年はその研究に専念しようと思って、だからあまり世の中で活動しないと、 もうとにかく一生懸命、
はい、集中して
自己トレードに、と研究に、これね、かなりいいとこまで研究ができていて、
はい、
ちょっとそれの最後の詰めは今年1年かけてやって、来年花開くんじゃないかなと思っていて、ですね。で、原油のお話もしましょう。
はい、原油お願いします。
原油がですね、今の時点で間もなく50ドルに達しようとしてま す,
そうです、ね、
原油も実はパンパカパンですから、売っちゃいけない。一時的に下がって45ドルまで行ったけど、はい、45ドル割らずに復活しましたから、これはここで買う、はい、ということですが、この後50ドル超えていくようだと、50ドル超えて、
はい、
そして軽く一回下がりますから、はい、だってバッと言っても下がるんだから、50ドル超えて一回下げたんだけど、50を割らずに、あるいはちょっと割って、もう一回50超えたら、ここは原油は買いなわけです。はい、つまりこれも、去年の大豆と同じようにパンパカパンの売りはなしということですね。それから次のお話をすると、金ですね、ゴールドね。
金もね。
ゴールドもね、家があと何軒か経つと思ったんだけど、
はい、
一応、まあ、家2軒分ぐらいで、
はい、
しょうがない、俺家50軒ぐらい建つつもりですごい張ったんだけど、
はい、そうでしたよね、
2軒だな、で今年またリベンジしま、マイナスじゃなかったからね、
はい、
リベンジしますけど、今のところ、1927ドルということで、はい、1900ドル超えてきましたから、ここで、次の下げが1900ドルを割って、
はい、
で割ってちょっと上げても1900ドルを超えなければ、
はい、
下落に転じると、うん、ところが、次の下げが1900ドルを割らずにもう一度上がっていくとさらに上に行くんだけど、
はい、
週足を見るとですね、
はい、
パンパカパンの、
はい、あ、そうだ、
逆日台になりそうなところを攻めようって言ってたんだけど、上に出ちゃったんで、まあ、ここの番組で話した通り、ヘッジが、違う口座でヘッジが入ってますから、はい、今スクエアなんで、このまま抜けていったら、まあ、どう叩き玉をするか、あるいはここで一回横張ってもう一回下げてくると逆に下になりますが、週足でパンパカパンなので、ちょっと下げを本気で狙うにはもうちょっと時間が必要かなっていう感じですかね。それからメキシコペソ、
はい、これもね、昨年から伺ってきているんです
が、メキシコペソはね、間もなく逆日台になろうとしていたのですが、
はい、
日足でですね、
はい、
まだこの20日線が横ばって下を向いてるところでもにょもにょやってるんで、
もにょもにょやってますね、うん、
つまりこれで今晩か明日陰線が出たら一旦下げですよ、
はい、
うん、ただ下に、62日線が待ってるので、その辺で一回止まるのか、そこを割った時にガッと下がるのかっていうところでしょう。相場式でやるとね、
はい、
うん、それからメキシコペソが週足でいくと一番下からずーっと上がっていって、
はい、62
日線の上で横ばってますから、
はい、
週足で62日線割ってくるようだと、これは、それなりの一旦の下げになっていくだろうと。それから個別銘柄ね、
はい、
個別銘柄を見ていきますと、そうですね、我々は今ポジションを、
はい、
まあ、持ってなくて2銘柄だけスクエアに近い形で、スクエアじゃないです、嘘言っちゃいけないから、2銘柄だけスクエアに近い形、
はい、
で持ってます、
はい、
でそれ以外は持ってないので、はい、何とも言えないんです。で、まあ、この後のコーナーで言いますが、今日の上げ下げで、まあ、細かいトレードっていうふうに決意をしてやられるならいいけれども、今日の上げ下げで手を出すと下がった反動で上がったりしたりしますから、
はい、
それから緊急事態宣言の内容がこうだったんで安心、ちょっと安心感が出て上がったとか、またいろんなことこれ書いてくるから、これも。
そうですね。
うん。で、下がるとまた緊急事態宣言の警戒感から売りが出たとかいろいろ出てくるから、はい、いろんな理屈はつけられるんだけど、それは後で聞いても我々しょうがなくて、先に考えなきゃいけないんで、
はい、
そうすると読めないときはやらないと。うん、まあ、ただやるなら、例えば、まあ、思ってるのは、俺はやらないけど、この番組で言っちゃうから自分じゃ実際トレードしませんが、前から思ったのは、成田空港に、まあ、月に2回海外今まで行ってましたから、その時に、使ってた電車、
はい、
例えば、成田エクスプレスだとか、
はい、
京成電鉄だとか、はい、あの辺はほとんど動いてないわけですから、で、車両もあるし、リースもしてるし、従業員も多分そのままでしょうから、おそらくあの辺は非常に苦しいんじゃないかなというふうに読んでいて、
ね、
まあ、 京成電鉄だとか、あの JR 東日本だとかやっぱり苦しいだろうね。西武だって苦しいだろうね。だからそういうことも含めて、まあ緊急事態宣言が9日とか言ってますから、それまでは今のストーリーでいけると思うのね、世の中の。だからあのテクニカルなんだけど、緊急事態宣言の方向に動いているテクニカルかつ、なんとなく自分の日頃の生活の中で使っているもので、まあやるしかないわけ、今週は。ところが、今週一週間終わって、来週の火曜日、水曜日ぐらいになると、いろいろなこう玉が、売る人が売り、買う人が買い、手じまう人が手じまい、いろんなこう動きがこなれてきて、
参加者もね増えて
きて、参加者も増えてきて、要するに準備運動が終わった状態で、はい、普通のマッチに戦いに入れるので、俺は来週の火曜日からやろうか、再来週の火曜日からやろうか、それまではお金を入れてね、無駄に2万円3万円ね、リスナーの皆さん5万円10万円なくなるよりは、ポジポジ病でなくなるよりは、はい、動きが、準備運動が終わって、ある程度方向が見えたときに、だから来週の中頃か再来週の中頃だよね。はい、その方が5万円、10万円失わなくて済むんで、
そうですね。
うん、そこがね、とこがでもやっぱり証券ディーラーでもね、ポジポジ病になっちゃうんだよね。まあそんなところでしょうか、
はい。はい。しっかりと銘柄選定、そして研究の時間にね、まずは当てていただくといいかなと思います。はい。以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきましょう。はいはい、今日はどんな内容でしょうか。は
い、玉を持たない時期、エントリーしない時期ということで、はい、まあ、5つ考えました。はい、年末年始、はい、先ほど言ったようにやらない、はい、方向感変わる、
はい、
それから途中で海外2日からやります。今年はないけども、通常はアメリカって2日からありますから、はい、今年は土日でちょっとなかったんだけど、はい、年末年始に方向感が俺たちがトレードできない間に動い方向感変わることあるし、から人の気持ちも変わっていく。経済学通り動かないのも分かってるんで、人の気持ちが変わり目のところはやらない方がいいかなということで、年末年始はやらない、はい、ポジションをゼロにするかスクエアにする。でスクエアにするのは、よほどこの、なんだ、その、愛着を持ってる銘柄ですね。
はい、
うん、それから、どっちか買いの方かなと思ったら、買いをちょっと多くしても売りを入れとく。売りの下げかなと思ったら、売りをちょっと多くしても買いを持っておくと。その後、うまくやればいいことですから、それと金曜日と月曜日はやらない。
はい、
金曜日にエントリーをすると、土日の間に世界中の何万人と何十万人という投資家の気分が変わって、気分って変わるんですよ。変わると、月曜日から違う動きになったりするのが、
も
う
俺
の、もう相当味わってんだよ、俺も。馬だってね、ちょっと休ませると気分変わるからね、いい方か悪い方に変わったりしますから、というよね、金曜日にエントリーすると、月曜日のそれに引っかかっちゃうんで、金曜日のエントリーはなしと。ただ、金曜日の手じまいはありですね、方向が変わるから。それから月曜日にエントリーもなし、
はい、
なぜかっていうと、まあ、金曜日までの週足を見て、あ、先週こうだったと、じゃあその流れを今週組むのかどうか、先週の流れを、引き継ぐのかどうかは月曜日やってみないと分かんないんだよね。
そうですね、う
ん、だっていろんな人がさ、いろんな思いで入れるわけだから、全員が経済学通りやってるわけじゃないので、だから月曜日見て、つまり月曜日のエントリーはない、
はい、
だから月曜日の、手じまいもあんまり考えられない、
はい、
それから決算発表前後ですね、
はい、
決算発表前後はやはり、いろいろな思惑があって上がっちゃったり、逆に下がったり、あるいは前後っていうのは決算の前、発表前はいろんな思惑で、はい、上がったり下がったりするわけですよ。わかんないのに、
はい、
自分で勝手に考えて、考える能力、俺みたいに考える能力もないのに買ったり売ったりするとそれに振られちゃうからやらないと、はい、で決算発表後も、
はい、
その決算が良かったと思ってバーッと買ってくるんだけど、後で冷静に考えたら大して変われねえじゃねえってなって下がったりするの で、
そうです、ね、
前後は振られるんですよね、はい、でこの振られるっていうのは先ほど言ったのはプロ、
はい、
機関投資家、証券ディーラー、ファンドマネージング関係とかいろんな人いるじゃないですか。そういう人たちだって所詮普通のおっさんとかお兄ちゃんなんで、まあ、古くてちょっとおっさんもいるけど、やっぱ振られるんだよね。 なのでやっぱりやらない方がいいですね、
はい、
それから大規模な選挙前後、大統領選挙、
はい、
それから東京都知事選とか立川市長選挙とか、
はい、
千代田区長選挙とかは関係ないけれども、はい、国政選挙の前後も、例えば自民党が圧勝したんで買いが入ったとしても、それは圧勝したことでバーッと買いが入るから、買う人が買っちゃって、あと誰も買わないからその後下がっちゃったとか、利益確定で下がっちゃったとか、利益確定で下がったなと思ったらやっぱり政権が安定するから買ってきたり、遅くなってさ、
大きなトレンドが選挙から始まったりってしますからね、
うん、そう。なので大規模の選挙の前と後もやらないですね、はい、それから大型連休、
はい、
これはいわゆるゴールデンウィーク、これも途中で変わっちゃう、はい、海外では動いてるのに日本が休みですから
取り残されちゃうんですよね、
変わっちゃうんだよね、はい、で変わっちゃうとこはさ、俺らはトレンドでやってるから、この流れだから買うんだ、この流れだから売るんだってやってるのに、途中で変わっちゃうから、そういうとこやらないと、
はい、
で、まあこれ年の初めだからね、もうメモしといていただきたいんですけど、はい、年末年始、
はい、
金曜日月曜日、
はい、
決算発表前後、大規模な選挙前後、
はい、
から大型連休前後、考えたらわかるよね、はい、でこれで俺5つかお話したんですけど、まあ、これ以外にあるかもしれません、流れが変わるタイミング、例えば4月29日相場城の誕生日、これでやっぱりいろいろ世の中の流れが変わる
かも、変わりますからね、
全然変わんねえからね、そんなこともありますから、
はい、
玉を持たない時期とエントリーしない時期というのを入れないと、はい、その最初にお話したポジポジ病、とにかく何かやってないと気が済まないし、いろんなネットで検索して噂を見ないと気が済まないけど、はい、だって噂ったって誰が書いたか分かんねえんだから、うちの息子が書いたかもしれないしさ、なんかうちの三男が書いたかもしれないしさ、隣のさ、なんかもう156歳のおじいちゃんが書いたかもしれないんだからさ、分かんないやつでさ、一喜一憂しないで、明らかに明確なのは取引所が出した値段だよね、それの値段の羅列だよ、これしか分かんないんだよ。で誰がどう言ったってその価格はもう変えられないので、やっぱりそれを見るしかないと、するとそれが、その一連の流れが途絶える時はやらないと、だからそれ我慢大事なのよ本当に、やらない、
松の相場ですよね、
いや本当に、ただね、大丈夫だよ、1年も2年もやるなとか、1ヶ月やるなとか、はい、1週間やるなとは言ってません、とにかく3、4日、4、5日の、1週間だな、4、5日だな、それだけのことなんで、その間ね、研究に勤しんだ方がいいね、俺、今年は1年間研究する予定、かなりね、いろいろペンディングでやったのが年末年始とか去年の後半で詰まってきたんで、今年俺1年やったら来年、今年の後半ぐらいから普通のトレードはするけどさ、もうもっとはちゃめちゃなすごい利益を出そうと思っていて、来年はね抑えるつもり、
はい、そのあたりのお話もまた番組でも少し伺わせてください。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後は相場 TV での延長配信ですが、今日はどんなお話でしょう、
またちょっとね、おっさんの理屈を2つほどお話をしようと思って、
はい、じゃあチャート見ながらね、この後、はい、相場 TV での延長配信も引き続きお付き合いください、
はい、
そして来週11日月曜日は成人の日ですから番組はお休み、うん、次回は再来週18日にお耳にかかります、は
い、お耳にかかる、
はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。それでは締めに行きましょう、はい、
株は技術だ。